皆さんこんにちは、データフライデーです。前回からビデオポッドキャストに挑戦をしておりまして、なんかうまく Spotify では再生できない、ということで今日も私トラブルシューティングをしていましたが、まあうまくいかなければ音声だけで楽しんでいただいて、映像は YouTube にでもぶち込もうかなというふうに思っております。そしてなんと今日はですね、まあ私がまず登場しましょう。初めてこのデータフライデーに、まあ第2シーズン、シリーズ2始まってですね、初めて今回はゲストをお呼びして、データフライデーという名前の通り、データ会話についていろいろカジュアルに喋ろうということで、本日はデータ行くから中村さんに来ていただいています。中村さん、いらっしゃいますか？
はい、よろしくお願いします。
どうもどうも。
これに感動してます。初めて使った、楽しい。
いいっすよね、これね。
めちゃくちゃ楽しい、これ。はい。
いろいろちょっと教えてほしいなと今日は思っていますが、あんまり、なんていうかね、こう正式に私に売り込んでくださいっていうか、まあ中村さんもデータ行くの、ね、看板を背負って、どこまで真面目に喋っていいかってあると思うんで、まあカジュアルに、
はい。
いろいろお話ししていきましょう。
はい、お願いします。
まあ実は私、と中村さんは、それぞれ前職が、今は違う会社にいますけれども、もともと同じ会社でいまして、中村さんの方が先にそちらの会社外資系、あれですね、国産の会社から外資系に転職されたという意味でも私の先輩ですし、そしてもともと中村さんが新卒で入られていた某、金融関係の会社、実は今私の妻が現役で未だに働いているというところで、いろいろな人間的なつながりもありますけど、相変わらず今金融系でやられてるんですか、営業先は。
そうですね、金融と通信と、まだ小さい会社なのでいくつか業界またいでやってますね。金融、通信、エネルギー、この3つですね。
どうですか、このコロナとかその金融とか通信ってなんか変わったりしてるんですか？あんま変わってないですか？
いや、あんま変わってない。まあ、在宅のお客さんは多いですけど、まあ、普段やり取りするのが DX 部門の人が多いので、はいはいはい、まあ、そういう意味で結構在宅の人も多いですかね。
なるほどね。
はあ、ただ、私ももう在宅も飽きてきて、ちょっと出かけたいなという感じなんで
しょう。あれ、ちょっと会社についてはこの後、ちょっと聞いていこうかなと思いますけど、データエクさん、はい、普通のオフィスはあるんですよね、一応。
オフィスは原宿、神宮前のウィーワーク、
はい、アイスバーグってやつですね。
アイスバーグ、はい、
はいはい、僕も一度だけ行ったことがあります。あるけどほとんど行ってないですか？
そう、まあ最近やっぱりちょっと飽きてきたので、在宅週 2,3 回行くのと、ちょっと子供が幼稚園を通い出し、結局駅前まで送っていかなきゃいけないので、
ああ、まあ、ね、そのついでに、電車乗っちゃえば、まあ、着くかって感じですか。
そう、そうですね。
なるほどね。結構人も出てきてますよね。僕は相変わらず、銀座の近くっていうか、まあ、銀座によく出ること多いですけど、うん、メインランドチャイナからはまだ来てないけど、多いですよ。西洋系というか、まあ、英語とかフランス語とかスペイン語とか、そっち系の言葉はむちゃくちゃよく銀座ではね、よく聞こえてます、今。
最近イースターだったんで、
はいはいはい、
それでね、来てましたね、いっぱい。
復活祭ですね。
渋谷、原宿もすごい人でした。
今ね、まあ、ちょうどいい季節ですね。暑くもなく寒くもなく、うん、まあ、桜終わっちゃいましたけど、うん、なんか個人的にあれ気になってるトピックスとかありますか？まあ、なんかツイッター見てると、やっぱりそのチャット GPT とか、まあ、機械学習周りね、やっぱ今やられてるから、あれかもしれないけど。
そうですね、やっぱチャット GPT が結構その AI っていうハードルを下げたなと思っていて、
はい、
まあ、テキスト分析とか結構難しいんですけれども、まあ、その分 AI が身近になったなと、
うん、
あとチャット GPT も結構間違えてくれるので、
うん、
AI って完璧じゃないんだみたいな。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、はいはいはい、
感じてます。
チャットGPT で、まあ、でも、まあ、AI、まあ、チャット GPT がやってるその AI の世界と、この後教えてもらうデータイクの AI の世界って、まあ、まあ、似てる、大元はなんか似てるけど、 ちょっとこう枝葉のところまで見ていくとちょっとずつこう変わってくるじゃないですか。
まあそうですね、まあ機械学習 AI の一つがチャット GPT みたいな、うんうん、モデルですよね。
でも間違いもあるから結局そこは人間が最終的にまあ判断をしなきゃいけないし、まあ間違ったデータをもちろん入れれば間違った答えしか出てこないしってことですね。
そうですね。そうなんか今まで AI ってすごいんでしょ、完璧なんでしょ、なんか、
はいはい、
魔法なんでしょ
う
みたいな、
うんうん、まあ、ドラえもんであるかのようにね、はい、言いますよね。
そうで AI も間違えるんだとか、
うん、
で間違ったこと言ってんじゃんみたいなのがあるので、
うん、
まあそうですよと。でやっぱり最初から完璧を求めすぎるお客さんとかも多くて、
うん、
いやこう徐々にこう精度を上げていったりするから最初から完璧を求められるとちょっと辛いですみたいな話をするんですけど。
そうっすよ
ね、
うん、理解は得られるんですか、まあ、それでチャット GPT の例が、まあ、聞いてくるっていうか、あれだってそうじゃないですかって話がしやすくなったってことですね。
そうそうそう、
確かに、ね、
まあ、どのくらいの精度が欲しいんですかっていう話から。
はいはいはい、
はい、
ちなみに全然関係ないんですけど、最近うち、うん、あの生ハムの原木を買おうかっていう話が上がってまして、
はい、
中村さんち生ハム原木があった過去があったように記憶してますが、はいはい、中村さんからして生ハムの原木買いっていうのはどう、賛成ですか反対ですか。
賛成です。ただ日本であんま美味しいのが売ってないですね、はい、
あ、
まあ、売ってるんですけどめちゃくちゃ高い、もう10万とか
ですね。あ、それぐらい出さないとあんまりクオリティが良くない。
そうですね、スペインのいいやつ買おうとすると10万ぐらいしちゃいますかね。
あれって、まあ、もちろん当然一発で食い切れないじゃないですか、あれだけ大きいから、
はいはいはいはい、
で少しずつスライスするじゃないですか、
はい、
どう保管するんですか。ラップはしちゃいラップせずになんかオリーブオイルかなんか塗って布かけとけみたいなのは見たんですけど。
あ、そうですね、結局では表面どうしても乾燥しちゃうので、はい、まあ、ラップかけといてもいいですし、最初にこう一番上のあのこう
なんですか、油みたいな、
うん、そう削る、
はいはいはいはい、
削らないとその赤みが
出てこないから
、はい、削るんですけど、それを蓋として、
ああ、なるほど、
置いて、はい、ラップして、
はいはいはいはいはい、はい、で直射日光さえ当たらなければまあ大丈夫みたいな。
うん、そうですね、そうです、まあどうしても乾燥しちゃいますけどね。
うん、で冷蔵庫に入れなくていいってことでしょ。
冷蔵庫に入れなくていい、
まあ入んないですね、
入んない
大体どれ、いや、あれ、うち子供もいないし、2人だから、どれぐらいで食い切るかなとかね、そのうち飽きないかなとか、
いや
最後どうやって捨てんのかなとかね。
ああ。そう、で、硬くなると、こうナイフ、いろんなナイフがあるんですけど、
はいはいはい、
硬くなるとね、危ない。
あ、切れない。
なかなか切れないって言って、
でこうね、スパッてい っちゃうみたいな。
そう。だし、スペイン人は最後、その、あの出し取るらしいですよ、骨。
お湯とかにぶち込んで。
出し取って、名前忘れたけど、スペイン料理、それで出し取って、なんかこう、
うん、
お肉ぶち込んで、食べるみたいな。
え、あれって、でも真ん中に骨があるんでしたっけ。
骨はあります。
あ、
あと足だわ。
あ、そうか、
うん。
でも骨の下にも肉がある
でしょ。あるある。
はい、だから、上からこう切っていって、途中骨に当たって、骨を避けて、またその骨の下をくり抜いて食べるってこと。
そうですね、はい、そうですね。あ、
そういう感じになるんだ、うん。なるほど。いや、でもこれから日本、そのうちは今、すぐ食べきんないじゃないですか、
うん、
きっと。で、まあ、梅雨のシーズンまでこれが持ち越されていくと、なんか、カビの心配とかね、その乾燥っていうより、カビ生えたらもうダメじゃん、全体がとか。
カビは
生えない。
その、赤みのとこには生えないかな、脂肪のとこには。
あ、周りに。
そこは切り落としちゃえばいい話なので。
あ、じゃあ別にそこは禁水性はないですね。
固まっちゃう方が硬くなって切れないみたいな。危ないみたいな。
味も良くない。そこはあんまり変わりない。硬くなって。
まあその硬いところを取っちゃえば。
はいはいはい。
ああ、そういうことでもいくので。まあ捨て、結局、ビーフジャーキーみたいな。
はいはいはいはい。
食べるか捨てるかみたいな。
なるほどね。なるほどなるほど。そういうことですか。わかりました。まあこういう話を通じて今ね。中村さんがどういう人となりかっていうのが伝わってきている。 そうそう、ちょっとね、あのデータエッグ、僕も勉強中、てかデータエッグ僕は触ったことないんですけど、まず、データエッグという読み方でいいんですよね。
あの、特に会社としては読み方は、
はい、
決まりはなくて、まあ、フランスの会社なので、
はい、
ダタイク、フランス人は
ダタイク、はいはい、そうそうね、そうそう、 YouTube とか見てるとダタイクって発音してる人も確かにいるなと思いながら見てました。
英語圏の人はデータアイク
って
言いますし、うん、はい、まあ、日本はデータイクっていうふうに一応統一はしてるんですけど、
はい、
特に読み方は何でもいいよっていうのが会社の公式な。
へー、でもあれでしょう、そのデータイクの由来はデータプラス俳句なんですよね、日本語の。
データと俳句でデータイクで、今上に出てる鳥のマーク、
はい、
これもあのウグイスらしいです。
へえ、あ、だ、日本を意識してるってことですね、つまりね。
まあそうですね、こう、まあ、こう短い文章に意味を持たせる、ね、まあ、今インサイト、
ああ、はいはいはいはいはい、五七五でそのすごい世界観を表現するみたいな。
ああ、そうそうそう、データと俳句で出てくる、そうですね。で、鳥、まあ、データ俳句って何か素晴らしいことができるわけではなくて、
はい、
あの、要はデータ分析の、まあ、誰でもできるようになる、時間がかけてできるようなことを、外部に頼めばできるようなことを自前でできるようになるとか、
うん、1
年かかってたものが2週間でできるようになるとか、はい、そういう、なんていうのかな、まあ、自由とか、あとはタイムトゥーバリュー、スピードがイメージなので、
はい
はいはい、まあ、そういう意味を込めて、こう、鳥、自由とスピード。
なるほど。
深いですね。深い。ところで鳥のワークバリューことらしいですね。
っていうのをやっぱ説明するわけですね。
データと俳句だけ覚えておいてくださいっていうところから入りますね。
あ、ちょっと待ってくださいね。
まあ、そこはまあ長くなっちゃうと、あの、説明1時間で終わんないんで。
あ、確かにね、確かにね。
うん、
じゃ あ、データ育句というのは、まあ、いわゆるデータから、まあ、うん、あの、私たち前職一緒だったところもデータ関係でしたが、はい、まあ、データがインサイトを見つけて、やっぱりその自分たちのアクションを変えていこうということで、まあ、企業に使ってもらうためのソリューション。
そうですね。
個人が使って
る。エンタープライズ、実は個人でも使えますし、
使ってる人がいる。
個人の、個人向けに無償で出してるんで、結構なことできちゃう。
へぇー。
評判があって、で、優勝版と何が違うのかっていうと、まあ、DB につなげない。
うんうん。まあ、そもそもね、個人ユースでどこまでそんな DB をでかいの構えてるかっていう話もまあありますしね。
そう。デイビーを使えないのと、あとはその、データ域の外に処理させることができる。
ほう。
だから、こう、スノーフレークとかと相性がいいっていう。
はいはいはい、はい。
まあ、無償版はそれができない。自分のパソコンのスペックで、対処できる。
ローカルのリソースを使って、ブーンとぶん回すっていう感じになるところですね。
そうです。なので、割とでき、それで良ければできちゃう。
で、
よく他のオート ML ツールを使って、CSV、Excel を入れて結果出してます。で、それに何百万、何千万かけてます。
はいはい。
ところある
んですよ。ただじゃんみたいな。
ただできちゃいます。
まあでも、ただだとまだね、ビジネスにならないから、あれだけど。まあ、
それでその、ビッグデータとつなげたいとか、
はいはいはい。より多い。ね。うん。
ニーズができたらお金がかかるって感じ
です、ね。確かに。個人で、でもなんかデータ、なんだろうな、でもなんか個人で予測してる人っているんですか？まあ、趣味の範囲でやってるってい
う
のがいいですか？
そうですね、趣味の範囲でとか、勉強でとか。
はい。まあ、まさか、ね、あれでロトとかが当たるわけでも、競馬が当たるわけでも、スポーツくじが当たるわけでもないけど、でも、まあ、なんていうの、破れかぶれにやるよりは、可能性は高まるかもしれないとか。
そう、まあ、勉強で使うとか。
うん、でもさっき言ってた中野先生、そのチャット GPT みたいな、まあチャット GPT によらず、ああいう大規模な学習モデルがわーっと出たら、変な話、そのデータ分析を自分でやらなくっても、裏側にまあもちろん秘匿なデータとか、まあそこのデータどう扱うかっていうのは一旦さておいてですよ、パッと聞いたらパッと答えがそれっぽいのが返してくれるっていう世界じゃないですか、 GPT って。
はいはいはい。
あれが企業データに裏側が学習モデルがあって、それこそ自分でいろいろやんなくても、
うん、
今この商品を売りたい。で、誰にアプローチしたらいいか。で、トップ100、名前と電話番号をリストアップしてって言ったら、ダダダダダダダってこう出てくれそうな気もするんですけど、そこはどうですか？
そこまで、それはちょっと言語モデルなので、
はい。
ここまで実装することはできますけど、ハードルは高い。
ああ、なるほど。
ですね。今、いい話で、データイクでこうデータ分析する人は、ライセンス費用かかるんですけど、うん、このモデルを使う人、
はい、はい、はい。
まあ、これ、ただで使えちゃう。
はい。
そこにライセンスが
あって、
まあ、そういう意味でも結構太っ腹な感
じ。モデルを使う人っていうのは、つまりまあ結果を得る人とか、まあ、新しい学習データをそこにぶち込んだら結果が出るって、まあ、そこのプロセスにはお金取ってないってことですか？
うん、そうです。例えば銀行とかで30歳のどこどこに勤めてる人、お金貸していいですか、
はいはい、
視点で、じゃあポチってデータ入力してポチッとして、で、モデルが裏で動いて、貸し倒れ率何パーセント
か
出すというような、
はい
はい、シミュレーションする、
はい。
それをやる人はお金かからないんです。
データ行くの場合はですよね。
データ行くの場合はかからない。
そうなんですね。
本当に大学習 AI が自分でできるようになる人を増やしていきましょう。
うん。
いうのがミッションで、今だいたいお客様数で500社グローバルでいて、
うん、
ユーザー数が5万名ぐらい、
うーん、
1社あたり100名なんですね、平均、
うん、
まあ、もちろん1000名使っているところもあるんですけど、だから本当に AI が一部の人が使うんじゃなくて、本当に、まあ、タブローと同じ
ように、うんうんうん、まあ、日常業務の中に普段使いしていきましょうというか、まあ、それが当たり前になってくるというかって感じですよね。
そうですね。
メールとかチャットツール使うみたいに、ちゃんとこうデータを見て、まあ、そこからなんかインサイトを得て、自分たちの進んでいくべき道を探していきましょうみたいな。
そうですね。はい。いいですね、エブリデイ AI っていうのは、は
い、エブリデイ AI いいじゃないですか。なんか日本人だと AI って書くと愛って読めるからね、毎日がこう愛に満ち溢れるみたいな感じもあるから、日本はそういうなんかほらプロモーションを打ってもいいんじゃないですか。エブリデイ AI でこう愛の感じにして。
そうですね、ちょっと相談しておきます。そういう意味でいくと、ボランティア活動みたいなのが会社でやっていて、
はいはいは
い、
社会貢献的な、うん、
社会貢献活動、はい、でそれのその名前が生きがいっていう、
ああはいはい、生きがいって流行ったんだよね、スペインかなんかの人が書いた本で、
でアルファベットで生きがいって書くんだけど、うんうん、最後のその生きがいのところが最後が、はい、大文字であと小文字みたいな、
ああはいはい、まあ AI カンパニーだからね、
そこがこう生きがいの愛と、まあ、AI とかけてるみたいな。
はいはいはいはい。まあいいですね。でもなんか AI で終わる日本語って結構いっぱいある。食べたいもそうだし、寝たいもそうだし、休みたいもそうだから、まあいろんなバリエーションができていいじゃないですか。ちなみに僕の印象だと、こういう機械学習系、まあデータロボットって一時期あったじゃないですか。
はい、
最近あんまりこう展示会とかビッグサイトとか僕結構行ってるんですけど、うん、あんまりいないんですよ、もうデータロボットって、うん、
なるほど。
御社が見ると競合になる部分もある感じなんですか？ガチ競合というよりは
一部競合になりますね。はい。
でさっき中村さんがその金融の貸し倒れリスクの話してくれたじゃないですか。でデータロボットの時も大体やってた、デモって貸し倒れリスクなんですよね。
はいはいはい。
なんかやっぱ貸し倒れリスクっていうのは一番シナリオとして分かりやすいですかね。
まあよくある
使われ方。
結局そうですね、やっぱ機械損失が出ちゃう。今まではこうルールベースでやってたところを機械学習を使ってよりこう精度を高めましょうって話なんですけども、うんうん、まあ銀行でよくあるユースケースの一つ、うん、
銀行としては本来は貸し付けを可能な限りいっぱいしたいんだけれども、変な人に貸し付けちゃうと結局回収できないっていうリスクがあるから難しいというところで、うん、まあどこまでこう 踏み込むかみたいなのっていうのがやっぱあるってことなんですね。
そうですね、はい、結局、うん、まあそれでやっても貸し倒れちゃうそこはあるんですけど、うんうん、まあ、その精度をどうやって高めるかという話ですね、
はい、例えばじゃあそれ保険業界だと、まあ、自動車保険の場合って新しく運転免許証取った人って運転データないじゃないですか。
はいはいはい。
で運転データが溜まってくるとその事故を起こしやすい傾向があるとかないとか、ああいうので保険料が変わるとかっていうのをやろうと思えばできるんですか。
そうですね、今そう政府損保はあんまないけど、政府はほら
あ病気にかかるとか死ぬとか
ウェアラブル端末のデータ
を、はいはいはいはいはい
みたいなことはやってるところありますよね、
はい、うん、データ集めてね、
うん、
まあデータ集め
て一緒で、まあ、保険を引き受けるかどうかってアンダーライティングって言うんですけど、
はい、
まあ、それもルールベースで、まあ、こういうケースは安定的にダメだよね。
あ、うん。俺もなんか結婚した当初、共済ってあるじゃないですか、都民共済、県民共済、あれに入ろうと思ったんですけど、うん、直近1年以内に俺盲腸の手術してたんですよ。盲腸だけですよ、はいはい、盲腸だけ。虫垂炎の手術があるっていうだけで、都民共済入れなかったんですよ。で、うん、多分それって本当ルールベースで、
その
30いくつのまだまだ若いね、それまで既往歴もない、この間たまたま虫垂炎で手術、外科的な手術してちょっと入院しましたっていう、
うん、
でもそれで入れないんだと思って、そういうのも変わってくるかもしれないってことですね。
そうですね、まあそれがあっても他のところが良ければ確率は低いでしょうと判断されて OK
と、ってことですね。逆に外科的な手術を直近でしてなくても、うん、まあわかんないけど検診健康診断データとか、まあいろんなもののデータが取れていて、ちょっとこの人はリスク高いなと思ったら逆に入れないっていうケースもあるかもしれないしっていうことですね。
そうですね、う
ん、いいですね、データ行く。
そうで、ちょっと競合製品と比較して何がいいのかって話、はい、無視してらっしゃって今の話出てきたので、はい、結構皆さんこうなんかデータをポンと入れるとなんかこう精度の高いモデルを作ってくれるんでしょ、これがオート ML なんでしょと思われてる方、
はい、
そのイメージだと思うんですけど、はい、まあそんな簡単じゃない確かにいろんなモデルを試して、
はい、
まあ出してくれるんですけども、なんか意外と精度が低いなと、
うんうんうんうん、
で、そしたらその元データをちょっと、例えば生年月日が入ってたものを年齢に変換してあげてから書けるとか、うんうん、今そこにはないんだけど、別のデータをジョインさせて、でも加えるとか、
はいはいはい、
なんかこう、例えば年齢と勤続年数、2つ入ってたら、2つ大体こう相関してるので、
はい
はい、1個でいいよねっていうのをしてみるとか、
うん
うん、まあ、特徴量エンジニアリングとか、
うんうんうん、
とかこれをやってこう精度が上がんないなとか、こうぐるぐる回していく
のが普通なんですよね。うん、
それが、うん、はい、要は、まあ、要はデータ準備が結構、
うん、
いいモデルを作るためには、その質のいいデータを食わせること
が、いかに揃えられるかと、うん。
結局そこが本質的なので、
うんうん、
そこができるっていうのがデータイク評価されているところ。
はい、
他の製品は割とデータきれいに用意しておいてね。
はいはいはいはい。他のでそれをまあ数理モデルっていうか計算式を駆使してモデルを作りますなんだけど、結局まあさっき言ったみたいにゴミを食わせたら結局ゴミしか出てこないわけだから、 その前準備にいかにまあ丁寧にしっかり時間をかけてやるかと。でそれがデータ育が強いと。
そうですね。であとはですね、ノンコード
も
うでもできるし、ノンコードのコードもできると、
はい、
でこういう製品はいっぱいあるんですけど、コードも使えるっていうのが結構、
あ、逆にね、
逆に
コード書きたい人もいるでしょうと。
そう、コード書きたい人もいるし、うん、今コードでやってます、
ですよね、うん、
そのコードそのまま使いたい
とか、ね、はいはいはい、既存資産がね。
あとノンコードだとここまでしかできないけど、うん、ラストワンマイルコードでどうにか、うんうんうん、
書けばね、
はいっていうのがあるので、で割とこう、まあ、データサイエンティストの人はコードは書けるですけれども、うん、ノンコードしか使えないツールだと、 なんか助けたい、うん、助けられない、
うんうんうんうん、ちょっと全部ね GUI でなんかゴニョゴニョやんなきゃいけないし、いやこんなちょっと SQL でちょっと書けばさこうすりゃいいんで、うん、書けないのみたいなところのジレンマもあるわけですね、そういう人たちはね。
そうなんですよ。でそういう人がちょっとこうここもうちょっとやりたいんだけどっていうか、データサイエンティストが入ってやるとか、
うん、
まあ、コラボレーションっていうのが結構キーワードなんですけど、
はい、
例えばデータサイエンティストだけでもプロジェクトうまくいかないし、ビジネスユーザーだけでもうまくいかない、
はい、
こういう人たちがこうコラボレーションして初めてデータ分析成功するので、まあ、そういういろんなペルソナの人が同じプラットフォームを使えるっていうのが大きな特徴です。
いいですね、はい、むちゃくちゃ刺さるんじゃないですか、そのお客さんに。そうだそうだっつって。
そうですそうです、そのそうですそうです。
結構でもあれですか、どうですか、実際お客さんと会話してるとエクセルでやってるっていう人が多いんですか、それとも何かしらは入れてる感じ。
まあいろんなパターンがあって、うん、Python でゴリゴリやって
る、はいはいはいはいはい、
でも結局独人化しているので、うん、今すごいその、うん、そういうのできる人は引っ張りだこで、
うん、
転職しちゃいます、
はいはいはい、あっちの方が給料いいからなんつって、
いいと、そうなっちゃった後も大変ですとか、
うんうん、
いうのもありますし、要はそのデータサイエンティストのチームの効率化、
うん、
結構データサイエンティストってみんな個人プレイをしてるんですけども、
はい、
そうじゃなくてじゃあ同じプラットフォームを使って誰が何やってるのかっていうのが分かるようにしましょう、
うん、
っていうのも用途もありますし、
うん、
初めて AI やりたいですみたいなのもあって、それって結構 AI のハードルが高いので、
うんうん、
そんな魔法、
確かに、そう、なんか AI やりたいっていう人はちょっとね、その入り口からもうちょっとその噛み砕いて、どんなイメージを持ってますかとか、何をやりたいんですかみたいなね、ところから入っていかないと、いや、もうドラえもんみたいなもんでしょみたいな、チャット GPT みたいにさ、パッて聞いたら答えくれんでしょから入っちゃうと、やっぱりうまくいかないってことですかね。
そうですね、何やるんですかとか、まあ、そんなに安いツールじゃないので。
はい、まあ、個人は無料では試せるけど、企業でやろうと思うと、まあ、それなりの費用
がかかると。そう、それなりのものはするので、まあ、そうですね、何を解決したいんですかとか、どこがボトルネックになってるんですかとか、まあ、その辺を聞いていって、まあ、プロジェクトならプロジェクトやってという感じですね。
なるほど。まあ、これから多くの企業、っていうか、まあ、世の中がデジタルに変わって、これまで取れなかったものがデータとしていっぱい取れるよりも、なってきているので、まあ、データ活用っていうのはどの企業も、まあ、やんなきゃいけない。で、その中にあってデータサイエンティストと胸を張って名乗れる人ってまだ日本にそんな多分いないと思うんですけど、
うん、
一方ででも何ていうか、まあ、裾野を広げていくっていうか、より多くの人が触れられるような世界になっていかないと、
うん、
やっぱり日本ももう一回元気を取り戻せないと思うんで、まあ、そういったところをこう牽引していくのがデータ育、データ愛育ということですね、これね。
そうなんです。
あ、ちなみにどれぐらい経ったんでしたっけ、もうデータ育入って。1年ちょい。僕より前、僕の少し前にタブロ辞めていったっすよね。
1年ちょっとです。1年1ヶ月 ?1 年2ヶ月そのぐらいです、
ね。ああ、そうですね。はい、あ、じゃあ、ほぼ僕と一緒ですね。僕も今1年1ヶ月かな。3月の10、うん、何日にあれしたから、ちょうど、はい、13ヶ月経ったぐらい、14ヶ月目に入るぐらいですね、僕もね。
うん、で、あと1年経つとね、ちょっと慣れてきた感じ、
うん、うん、うん。ね、まあ、季節一周してね。
一周して。
うん。で、まあ、2週目、どういろいろね、また、こう、うん、アグレッシブにやっていこうかなっていう感じですよね。
うん。
なんか、最後にですよ、別にこれ、ケツが決まってるわけじゃないんで、お時間許す限り中本さん喋ってもらっていいんですけど、なんか言いたいことあれば。
言いたいこと
データ育のアピールでもいいし、いや、
データ育、
はい、またタブローのみんなで集まって飲みましょうでもいいですし、いや、それさ、この間やりましたねでもいいですし、この間の片付け結構長くまでいたみたいじゃないですか。
いや、そうね。そう、片付けようとしたら、さすがにちょっと片付けとかないか悪いかなと思って、片付けようとしたら、市川さんが、いや、こんな美味しいお酒があるんですよって、こう、
引っ張り出してきて。
引っ張り出してきて、一杯どうぞっていうか、じゃあ一杯だけとかって言って。そうですね。
終わったのが2時？
いや、私は2時にも帰ると。 あ、次の日もだって、あれ何曜日だ、木曜日だったら、
その
日
も。しばせなかったもんね。
そう、金曜日、夏帰るって2時に帰りましたけど、その後も何人か、朝の4時まで残って
る。いえ、すげえな。
そう、みんな元気だな。
元気っすね。だって中村さん2時に終わって、もう、あれでしょ、タクシーでしょ、もちろん。
タクシーですよ。タクシーですよね。
いやー、お元気でいらっしゃいますね、みんなね。
まあ、最近そういうことしちゃうと、なんか、1週間ぐらい、リカバリーに1週間。
はいはい、わかる。なんかね、うん、復活できないみたいな。だから、ずしんと体全体が重いみたいなね。なんか言いたいことありますか？あの、製品のアピールでもいいですし、ご自身のアピールでもいいですし、なんか、これを聞いてもらっている全国1万2千人の中から選ばれしリスナーが聞いてくれてるんで。
まあそうですね。データイクについて。まあデータイク、あの、ノンコード、ローコード、フルコード使えるのと、データプレパレーション、オート ML、あとは統計分析、
はい、
ダッシュボードなんかもできちゃうんですけれども、まあ、かなり広い範囲でデータ分析のフローをカバーしてますので、AI やりたい、データサイエンティストになりたい、市民データサイエンティストになりたいとか、うん、まあ、そういう方がいらっしゃればお声掛けいただければと思います。
お声掛けはどうしたんですか？ホームページから問い合わせとか、なんか中村さんのツイッターアカウントを勝手に見つけて、
何でも
DM をいきなり
ぶん投げる。 DM でもいいし、はい、SNS からでもいいしホームページからでも
何
でも、
ご興味があればぜひと。
ご興味があれば
ということですね。
はい、はい、
ということで、毎回ね、だいたいこれ30分ぐらいで、あの、皆さんにエピソード、ワンエピソードお伝えしてるんで、今だいたい32分ぐらいだったんで、ちょうどいいかなと思います。あ、中村さんにも、この、今回、どうですか？これ使ってみて。
楽しい。
これだから、なんていうの？これ別にビデオポッドキャストとして配信するんですけど、普通にこれで会議もできるわけ。ですよ。で、これマックス10人入れるから、ここに。
めちゃくちゃいいですね、これ。
うん、で、なんかみんなで、その真面目な会議っていうか、どっちかチームビルディングっぽいのは結構ここに入って、で、なんかね、いや自分なんか子供の頃の写真出したりとか、まあ、ワンオンワンもこうちょっと違うじゃないですか、雰囲気が。こう横並びになるからね。こう今ちょっと僕がこう横に行けばさ、こう、ほら、隣、ちょっと、中村さん、そういうこと言わないで、ちょっとやってくださいよ。ね、お願いします。ちょっとお願いします。逃げないでくださいとか、まあこういうこともまあできるから、ちょっとほら普通のこうね、向かい合っちゃうウェブ会議もまた違う体験でできていいかなというふうに思ってますので、はい、ぜひデータイク内で、活用もぜひお願いします。はい、ということで、本日中村さんにお越しいただきました。中村さん、お忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ、ポッドキャストリスナーの皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。